こちら神戸県民センターです。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺います。今朝は神戸県民センター長の谷口義行さんをお迎えしました。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
谷口さんが神戸県民センター長に就いたのはこの春、
はい、4月1日です。
ね、もう3ヶ月ちょっと経ちましたけど、いかがですか。
そうですね、行事にたくさん出るのが仕事ですから、ちょっと今までの仕事とは、随分毛並みが違いますね。
これまではどのような、
やっぱりデスクワークが、私は財政とか、そういう、人事もそうなんです
けど、全く違う仕事ですね。
はい、初めてですか、外に出られるのは。
実質的な意味では初めてだと思います。はい、
でも近いですよね、県庁からは。
本当ですね、斜め前に見えてますので、最も近いところですから、はい。
でその兵庫県のその神戸県民センターっていうのはどういう組織なのか、
神戸で県民センターでって言って
ますね。まさしく神戸市を所管する、県の地方機関なんです。で、組織の中には、神戸土木事務所とか、神戸農林振興事務所、その中には農業改良の普及センターとか土地改良センターとか、それから都道府県で唯一なんですけど、地産事務所、六甲地産事務所があったりとか、
山を収めるとか、
それから皆様方から税金を頂戴します、神戸県税事務所、でいわゆる県民センターの本体的存在である県民交流室、ここでは神戸の魅力を発信するイベントであったりとか、例えばルミナリエなんかの支援も実はここがやってるとか、そういう組織になってるんです。
いわゆるよく県市連携というようなことも言われてますけれども、
県市連携は本庁でももちろん県市の連携は進んでるんですけれども、県市連携の大きな担い手はこの神戸県民センターでもあるんだろうなと。
神戸市がありますからね。
もうそこ身近な、より身近な気がしますね、市民県民に。
今先ほどもね、いろんな催し物が多いので、顔を出すことが多いっていう話もありましたが、実際その今谷口さんが感じられてるこの神戸の魅力といいますか、印象的なとこっていうと、
やっぱりまずは今年開港150年を迎えた港、で、その港から入ってきた外国からの文化、異人館とか旧居留地、いわゆるハイカラなんて言われている町と、それからかつての大衆演技を育てた新海地であるとか、あるいは新長手であるといった、ある意味下町といいますかね、そういうものとが近接をしてある、でその背後にすぐ六甲山が、もう海があって、先ほど言った町があって、でそこから本当に一歩入ると新山幽谷の世界があるという、おそらく日本でこんなところが他にあるのかなと思います
。すぐもうそばに山があって、
そうですね、しかもこう丘レベルではなくて1000メートル級の山が、
まさしく山がないんでしょうね。近くにあるというのはなかなかないんじゃないでしょうか、
よく都市山なんていうふうにも言われるところですけど、
町でありなんか山がすぐそこにありという、
そしてその裏側には有馬温泉という、日本でも有数の温泉があって、で意外と知られてないんですが、その背後というか取り巻くように、西区や北区のあたりには大変な農業、
そうですよね、
で県下で農業産出額1位は、イメージ通り南アジなんですけれども、2位が神戸なんです。
これは意外ですね。
もちろん米も野菜も、
果樹も、
その通りです。まさしく果樹、いちごなんかは県内最大の産地なんです。
果物もたくさん取れます。
そうなんです。
こんなにギュッとね凝縮されて、で兵庫県と言いますと、先ほどもお話出てた、どちらかというとこう下町に入るんでしょうかね、兵庫でも初代の兵庫県庁をもう一度っていうプロジェクトがありますよね。
ありますね。そういう意味では 開港150年と言いますが、実はあの神戸の港の歴史っていうのはもっともっと古くて、奈良時代にそれこそ行基が開いて、でその後あの日宋貿易のために平清盛がそれを迎え築をしてというところから、
兵庫の津です
ね、まさしくおっしゃる通りです、兵庫の津ですね、江戸時代にも兵庫の津と呼ばれるようになって、でお話があった初代兵庫県庁っていうのはその兵庫の津にあった、ということなんです。
今火がね、
あります、あります、
ところにも、
逆に言うと、あの火しかないという話もあるんですよ。
もったいない、
ね、今あのすごいあそこ整備されて、
プロムナードが綺麗になってですね、もうライト神戸さんが本当に綺麗にプロムナード整備されて、こう基盤はできてるんだと思うし、あるいはいくつかきちんとその地域に遺産もあるんだけれども、あのそれを、あのなかなか発信しきれてないというところもあるかもしれません。
そうですね、
もっともっとやっぱりそういう再発見して活用すべきところは活用してっていうことなんでしょうかね。
そうですね、こう歴史が長いっていうことも、その神戸港開港ではなくて神戸開港150年っていうところにも、もともとは兵庫の津で ねあったということも、そこにこう含まれてるというのが歴史を感じるところでもあります。で
実はこの兵庫の津 あの情報発信にあたっては、あの2年ほど前からかな、あのラジオ関西さんと、あのお力を借りて、この兵庫の津のところからいろんな情報発信をしようという取り組みをやってまして、できれば、あのこれからも、あのお力を借りながら、あの兵庫の津 あの情報をどんどん発信していきたいなという具合に思ってるんです。
そうですか、ぜひ、あのお役に立てるようなことがあれば、私たちもお手伝いはさせていただきますので。
ありがとうございます、
よろしくお願いいたします。それとあの今新長田では県と市の、庁舎といいますかね、それこそ県市連携で
まさしく、
動きがありますですね。
そういう意味では先ほどあのお話をした、神戸の魅力の一つではあるんですが、新長田もやっぱり震災で、あれほどのダメージを受けて、で町そのものは、ああいう再開発という形で、ある意味美しくなったというか、
鉄人のモニュメントもできて、活気がと。
ただその震災前までのにぎわいに戻っているかというと、なかなか、あるいはその再開発の建物の中でもまだ、あの入居できてないと、
駅周辺の住宅には結構人が移り住まいして非常に便利だということでね、その JR も市営地下鉄も、あってっていうことで、一つのこうジャンクションとしての評価っていうのは高いんですけれど、昼間の人口が少ないんですね。
中間人口も少ないですね。
そうですね。
それで、そこにその神戸市の市税の部門であったりとか、あるいは県の税部門であったりとか、というのを一緒に、そしてあるいは我々あの県民センターの本体も一緒に吸っていきまして、で神戸の住まいづくり校舎、それから住宅供給校舎の神戸の部門というのもあそこに一緒に入ろうと、そうしますと大体我々の県と市の職員数だけでも1000人が、およそ1000人があの新長田へと、でなおかつ年間ベース行った時に、あの何といっても税部門とか移っていきますので、30万人の来庁者があるだろうという前に、中間人口そのものも動くわけですし、それからそれだけの来庁者も来られるわけですから、言えば新長田を活性化するにあたっては非常に強力な手段かなと。
そうですね、
それをあの、知事と久本市長とが計算されて、あそこに動くということになったんですけども。
どうせね、お昼ご飯も食べようかとかね、お茶に帰ろうかという方も出てきて、
今あそこにあの看板かかってますけれど、あそこあのそば飯でなんか建物のなんか絵が描かれてるポスターでね、おいしげな、ここにあのその施設ができるんだっていうのがね、表示されてましたですけれどね、あとあの新開地は新開地で、ここにもまた
あの演芸場を、で これはあの上方落語協会 の、はい、あの桂文枝師匠が、はい、あの大変に力を入れてくださって、はい、で、あそこの実質的な責任者は、うん、あの桂金枝師匠がなってくださるという具合に、ね、はい、この間お会いしてお話ししたりおっしゃってたんですけど、
はい、
そうですね、神戸の繁盛亭
をということで、
そのあのまあここでの名前をどういう名前にするのかとか、うん、あるいはあのいよいよあの起工式といいますか、はい、着工しようというんですけれども、はい、それを8月の16日に、はい、あの文枝師匠と金枝師匠が来られて名前も発表し、はい、安全の祈願祭をしということ で、はい、で本当に動き出そうと、
来年のそうすると夏頃には、ね、お披露目という
ようなことになるのかなと、
はい、この間も本当ある人とお話ししてグループで話してた時もやっぱり繁盛亭、まあ神戸の仮ですけど、繁盛亭の話やっぱり出て盛り上がりました。
もともと映画や演劇やと、う
ん、ね、メッカですもんね、もともとは神戸です
よね、新海地という、ね、はい、とこ新海地、
集落感があって、
東は浅草、うん、西は新海地って言われたくらい、ね、まあそれこそね、あの我々が小さい頃なんて、うん、新海地のあの辺りって言ったらもう活気にあふれてるという、うん、まあドヤドヤしてると言いますかね、
なんか人と人とがすれ違うの必ず肩がぶつかるみたいな、
それぐらい商店街でしたけどね、
でした、でした、
ね、今も地元の方を中心に活性化しようというの で、ね、また取り組みが行われてはいますけれど、さらに
ですね、あそこの取り組み自体も、はい、あの主体となっているのは、うん、あそこの新海市の NPO、はい、タカさんという方が代表で、非常に熱い、はい、そうです、はい、熱い方でね、うん、でその方の、うん、まあ、あの新海市の方々 の、はい、あの思いを受けて、うん、文枝師匠が来られて、はい、で文枝師匠とあの井戸知事っていうのは、うん、文枝師匠があの震災後兵庫寄せという形で、はい、あの震災で被害を受けられた方に、はい、あの寄り添うということで、はい、非常にあの寄せで尽力してくださったんですけど、その時以来 の、はい、あの付き合い、うん、長い付き合いが
あって、だって淡路島もいらっしゃい言
う
たら、
そうです、大臣になられてますね、
あれもその信仰が背景にあって、長い付き合いが背景にあって、で今回のこの取り組みにもやっぱり武将、本当にあの震災以降この神戸ということにあの気にかけてくださってて、その流れの中で今回の新海地演芸場の話も出てきてますので、
まあ、あの神戸でもね、神戸と落語というのはどう結びつけるかっていうね、あの定石がやっぱりないということでね、あちこちで行われてはいるんだけど、
なんとか寄せと名前のついたのはありますよ、
そうですよね、
実際にって言った時に、まあ、文枝さんがここや言うて言い張ったのがその新海地の場所やということ
で、新海地の皆さんが、うん、あの文枝師匠があの大阪の繁盛亭以外のところでももう一つっていう具合に探しておられた時に、自ら手を挙げられて、まあその思いに応えたというところもあったと思うんですけどね、
楽しみですね、ね、
楽しみですね、はい、
でもいろんなそういうこれからのまた課題も踏まえてらっしゃると思うんですけれど、そういう地域を元気にするためっていうのは、いろいろ他にも取り組みはこれから進めていかれるわけですね。
あのそういう意味ではあの神戸の魅力と、うん、あの課題っていうのは背中合わせのところがあって、はい、まあ、先ほどの兵庫の巣の話であるとか今のあの新長田とか、はい、あの、うん、あるいは新海市の話でも魅力の裏返しでもあるわけですよね、うんうん、はい、そういう意味ではその六甲山も魅力だけれども、うん、その裏側には課題というところもあって、はいはい、一つにはその活性化といいますかね、うん、かつて震災前っていうのはあの企業の保養所って200以上、
うん、そうですね、ありましたですね、六甲山に、はい、
でも今じゃあ実際に保養所ってどれぐらい運営されてるかっていうと、うん、もう70ぐらい、3分の1ぐらいになってしまってるんです、うん、でこれは私たち神戸県民センターでやってるわけではなくて、本庁のまちづくり部を中心にやってるんですが、うん、あ県と市が協調して、はい、うん、はい、その保養所をこう活用していこうというようなこととかも、うん、はい、あの取り組みの中にはあったりしますし、うん、あるいは六甲山っていうのは 我々にとって本当に親しみ深い存在でもあるんですが、うんはい、実は例えば昭和13年谷崎潤一郎のささみ駅に描かれた阪神大水害であったりとか、うんうん、あるいは50年前にあった昭和42年の豪災害であったりとか、はいうん、先月あった九州の被害を放送とさせるような被害が現に神戸でも
あったわけですよね。なんとかね、ありましたですね。
でその被害から神戸の町を守るためにということで、うん、国の六甲砂防事務所であったりとか、うんはい、それから先ほど冒頭に申し上げた六甲地産事務所、うん
はい、
それから神戸土木事務所、はい、これが砂防の施設であったりとか、地産の施設、
うん、
ダムみたいな形をしたのがいくつもありますよね、はい、あるいはヒョドリ郡のあたりには本当の立派なダムがあったりするんですが、うん、これも意外と知られてないんですけども、はい、そういうダムとかを、うん、神戸土木あるいは神戸の森の六甲地産事務所が設けて、うんうん、皆さん の命というか、はい、安全を守るために、うん、しっかりと取り組みをやってるんですが、うん、ただいくらそのハードを整備しても100点満点というわけにはなかなかいかないので、はいはい、一方でああいう被害他の地域での、うん、沖の時の被害ですけども、うん、あったりあるいは我々自身に起きた50年前の被害というのを忘れることなく、
はいはい、
六甲山というのは、うん、そういう被害を起こす可能性がある山なんだということも、うん、一方でしっかりと施設も整備する一方で、うん、啓発をしていかないといけないな、
本当におっしゃる通りですよね、
特にその河川などはね山が保水力が足りなくなるんで、それだったら一気にその海へいかにその水を流すか、はい、
効率よく
流すかっていうために川を整備したら、ゲリラ豪雨が来ると一気に、
うん、そういうことです
ね、濁流が押し寄せてしまうと、
だからダムも整備し河川も整備して、うんうん、でも最近の雨の降り方は
ちょっと違いますもんね。
だから普段は何でもない 今ぐらいの時間帯だったら川っていうのはまさに浸水広場で
水に浸
しますね。だけどそういう楽しい川なんだけど、もう一方では危険な川だっていうこともやっぱりこう、
おっしゃる通りです。
学んでいかないといけない。
まさしくおっしゃる通りなんです。やっぱり本当に天候は急変した時に変わっているのは怖い存在です。
十数分で変わると言いますもんね。
まさしくそうですね。映像を見ると本当に怖いですね。
でも今神戸ビーフしかりですけれど、はい、今海外にいろんな農産物、うん、神戸からもね、海外へ輸出しようというような動きがある中で、はい、やっぱりもう一回その特産みたいな美味しいものもいっぱいありますから、
ですよね、
見直す機会になってるんでしょうね。
その通りですね。農業がすごく神戸の魅力の一つ、先ほどお話ししましたが、やっぱり神戸の中でもブランド化できるものっていうのをさらに、まあ、神戸ビーフという押しもされぬブランド品、神戸ビーフあんまり有名すぎて神戸は牛ばかり住んでるそういう誤解もないわけではない。
神戸に住んでていいね、いつも神戸ビーフ食べられてっていう、ね、食べられへん
口に入りません。
六甲の美味しい水いつも飲めてええね
六甲で売ちゃいますもんね
、まあ実は、まあ、果樹であったりとかそういうものがたくさんできているので、外国の方を呼び寄せるために、そういう、まあ、インバウンドなんてよく言いますが、はい、アグリインバウンド対策なんていうようなこととかも、取り組んだり、これはもう本当に県と神戸市と JA と力を合わせて取り組んだりとか、あるいは新しいこうブランドも発掘していかないといけないなと。かつて有馬で料理といえば山椒を使った料理だったんですよね。
有馬にって言いますもんね、山椒を使った煮物を、
そうですね、でそれを、まあ、もう一度しっかりと復活させようということで、山椒の生産を拡大しようであったりとか、あるいは神戸産オリーブ、
うん、あそうそうそう、神戸ってオリーブの、そう最初のなんか植えられた場所、
そうですね、で、
はい、日本で初めてオリーブが植えられた、
ね、あそこに
南光さんに
も植えられてて、
境内に、
でもう一個があそこの、北野の工房の町の駐車場のところにありますね、オリーブの木がね。
ということもあって、うん、その、神戸産のオリーブっていうのを復活する取り組みってもやっていこうとか、あるいは意外と知られてないところでは、はい、先ほど花とかいう話もありましたけれども、神戸の王郷というところで、はい、 非常に美しい百合を作っておられるんです。
北区の大御で、
なんだか番組でも紹介した
ことがあります。神戸リリーなんです。それをしっかりと知られていくように、花き業者さんの間では、花を扱う業者さんの間では、この神戸リリーっていうのはものすごく有名らしいんです。ただ神戸のこちら側の、中央圏灘区や東灘で、ぜひ神戸リリーをくださいということにはならないですよね。だからそこにこう差もあるわけなんで、神戸リリーの存在っていうのもしっかりと、アピールできたらいいな。
私は咲いていますってリリーさんの歌だ
キャンペーンソングにでもしますか。
すいませんね、
すいません、お詫び申し上げます。
我らの世代は全然大丈夫です
ということで、前のお話を聞いてもらいたいですが、実は今年、神戸開港150年なんですが、来年は県政にとっても大きな節目なんですね。
150歳、はい、150歳ということで、150周年、まさしく兵庫の津のところに初代兵庫県庁ができたわけですので、神戸県民センターはそういう意味では150周年の一丁目一番地だと思っていますので、
いろいろね、今年はプレでイベントも行われてますし、150周年に向けてまたよろしくお願いいたします。
今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
神戸県民センター長の谷口義之さんでした。